本日私たちにくださる神様の御言葉は創世記28章10節から22節です。ヤコブはベールシェバを立ってハランへと旅立った。あるところに着いた時、ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にしてその場所で横になった。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて建てられている。その頂は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。ヤコブは眠りから覚めて、まことに主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかったと言った。彼は恐れをののいてまた言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。こここそ神の家にほからならない。ここは天の門だ。翌朝早くヤコブは自分が枕にした石を取り、それを石の柱として立て、その上に油を注いだ。そしてその場所の名をベテルと呼んだ。しかしその町の名は以前はルズであった。それからヤコブは誓願を立てていった。神が私と共におられ、私が行くこの旅路を守り、食べるパンと着る着物を賜り、無事に父の家に帰らせてくださり、こうして主が私の神となられるなら、石の柱として立てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜る十分の一を必ず捧げます。アーメン。イサクには二人の息子がいました。エサウとヤコブです。イサクはが60歳になった年にリベカから生まれた双子でした。イサクには二人の息子がいました。まさにここに来てヤコブでした。二人の子供は穂先が60歳になった年にリブケを通じて一度に生まれた双子でした。創世記25章は二人の子供が生まれた時のことを次のように記しています。創世記25章24節26節です。出産の時が満ちると見よ、双子が体内にいた。最初に出てきた子は赤くて全身毛衣のようであった。それでその子をエサウと名付けた。その後で弟が出てきたが、その手はエサウのかかとをつかんでいた。それでその子をヤコブと名付けた。イサクは彼らを産んだ時60歳であった。母であるリベカの体内から互いにぶつかり合った2人は、生まれる瞬間もそのぶつかり合いをやめませんでした。弟のヤコブが兄のかかとをつかんだ状態で産声を上げたのです。考え方によっては2人の子供が母の体内で遊んでいたことに過ぎないという見方もできます。しかしヘブライ語の原文を見ると、二人のぶつかり合いは、私たちが考える一般の子供たちのそれとはかけ離れたものでした。ヘブライ語の聖書は、当時の二人のぶつかり合いをラチャツという言葉で表現していますが、この単語は単に兄弟の喧嘩、つまり軽い揉み合いややんちゃな男の子同士の足蹴りをする程度のぶつかり合いを意味するものではありません。むしろ互いに虐待し、互いに踏みつけ、壊して、互いを抑圧するという意味を表す単語です。結局、二人の子供が母の体内にいた時から互いを押し倒すため、そして互いを踏みにじるため、兄弟間の戦争を始めたのです。このような体内での静かな争いを全身で受け止めなければならなかったリベカは、驚かざるを得ませんでした。そしてそうした状況の中で、彼女ができる唯一のことは神様に祈ることだけでした。 そのような双子の兄弟のうち、赤くて全身毛衣のようであった子はエサウと、その後兄のエサウのかかとをつかんで生まれた弟はヤコブと名付けられました。ところがこの二人の子供は成長していくにつれ、あまりにも異なる真逆の性格と生き様人生を見せ始めました。兄は巧みな漁師で、道的であり闘争的で荒っぽく、自由な性格の持ち主で野の人となりました。一方の弟ヤコブは性的で安定的な、穏やかで慎重な性格の持ち主で、外でよりは天幕にとどまることを好む天幕の人となりました。そんなある日のことでした。いつものように兄エサウは狩りに出かけ、ヤコブは長い年月温めていた計画を自ら実行するため、その日を実行日にして、兄が家に戻る時間を見計らって煮物を煮始めました。その日ヤコブは煮物一杯で兄から長子の権利を奪う計画を立てて、兄の帰りを待ちました。やがて狩りを終え、お腹を空かしたエサウが家に戻ってきました。そして聖書には記されていませんが、彼はいつものようにお腹に入れるものを見つけたはずでした。しかし問題は、その日に限って家には彼のお腹を満たす食べ物が全く、なかったのです。いつもなら腹ごしらえに困ることがなかったのに、いくら探しても食べ物らしきものはありませんでした。私たちが知っているように、イサクは貧しい人ではありません。彼の家には家族が食べるに困らないほどの飲食や、食べ物や果物などがたくさんあったはずです。しかしながら、その日は家にある食べ物は弟ヤコブが作った煮物しかありませんでした。私たちはここで、誠の狩人はエサウではなく、実はヤコブであったことを確認できます。これは別の角度から見ると、ヤコブの緻密で隙のない計画に沿った演出だったかもしれません。気性が荒く、短気で我慢できない、そして神様に無関心である兄の性格をヤコブは誰よりも知っていて、起こりうるあらゆる状況までも考慮し、隙間のない脚本を書き上げ、エサウはヤコブが仕掛けた罠にまんまと引っかかったのです。空腹のあまりエサウはどうかその赤いのそこの赤いものを私に食べさせてくれ、私は飢え疲れているのだから、ヤコブに命令しました。しかし真の狩人であるヤコブが簡単に煮物をエサウに渡すはずがありません。むしろエサウに向かって、今すぐあなたの長子の権利を私に売りなさいと、売り言葉に買い言葉で兄のエサウに長子の権利を譲渡することを同じく命令形で言い返しました。双子とはいえ、兄と弟の間には厳然たる違いがあるにもかかわらず、ヘブライ語原文は二人の間での対話が頼みや請託ではなく命令形で成り立っていることを示し、双子の兄弟の関係が今までどのようなものであったかを物語っています。特に真の狩人であるヤコブはすでに長子の権利よりも煮物に心を奪われてしまっている兄エサウの心理を看破し、二人の間での取引をより確実にするために拘束力のある誓いを立てるよう求めます。すると普段から神様に対して真剣ではなく、今この瞬間目の前のことだけに関心を持っていたエサウは、結局空腹を満たすため煮物いっぱいに長子の権利を売ってしまう愚かな選択をしてしまいました。これについて聖書は創世記25章の最後の節である34節を通じて、 この出来事を締めくくる際にとても意味深い一言を私たちに投げかけています。創世記25章34節です。ヤコブはエサウにパンとレンズ豆の煮物を与えたので、エサウは食べたり飲んだりして立ち去った。こうしてエサウは長子の権利を軽蔑したのである。聖書は神様ではない神様からの祝福を自らの生きる目的とし、卑怯でずる賢い方法を総動員して自らの計画を成し遂げたヤコブには何の評価もされませんでした。しかし兄のエサウに対してはとても短い文章で長子の権利、つまり長子の名分を軽んじるものと評価し結論を下しています。もちろんエサウの立場から見ると、たとえ自分が長子の権利を譲ったとしても自分が長子であることに変わりはないであろうという安易な考えを持っていたかもしれません。なぜなら当時の古代カナン社会のにおいての長子の権利の移動は現実的に父親の祝福があってこそ認められたと知られています。したがって父親の祝福なしでは自分たちだけでただ名分だけを交わす中身のないものに過ぎないものでありました。エサウからすると長子が自分が長子の権利をエサウがヤコブに渡したとしても、父親の祝福を自分が受けることができれば実質的に長子が享受する物質的権利や祝福は自分のものとして残しておくことができると判断していたかもしれません。しかしお話ししたように聖書はこのようなエサウに厳格でした。なぜなら彼が神様から与えられた長子の権利を軽蔑したからです。私たちが現在使っている改訳聖書には軽蔑したと訳されていますが、この単語のヘブライ語の本来の意味は蔑視する、嘲笑うです。つまりエサウは長子の権利に対していかなる価値も与えなかっただけでなく、むしろ蔑視して価値のないものとして扱い、嘲笑して軽蔑したと聖書は明かししています。これは結局神様の摂理と権威を大切にせず生きていたことを証明するものです。人生において3つの重要なことがあります。それは出生と結婚と死です。その中で私たち人間の意志はどうにもならないものがあります。それが生と死です。エサウがこの事実を念頭に置いて暮らしていたら、同じ日同じ時にたとえ弟に足を引っ張られながら生まれたとしても、自分を長男にしてくださった神様の摂理と計画に対して真剣に耳を傾け思慮深く行動する人になったはずです。しかしエサウはその理由を神様に尋ねもせず、神様の御心が成就されるために自分の人生を通じて努力もしませんでした。むしろその摂理を肉の欲を満たすために煮物一杯にで売ってしまうほど軽く思ったのです。さらにヘテ人の女性たちを妻にめとり、両親を心配させるだけでなく、神様から約束された祝福に対する信頼も望みも持たず勝手に暮らしていたのです。このようなエサウについてヘブル人への手紙12章16節で、また不貧困のものや一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエサウのような俗悪なものがないようにしなさいと戒め言葉を語られています。結局聖書はヘブル人社会において長子の名分は神様の祝福を受ける委任状であり、父のすべてを相続される権限であるにもかかわらず、この権利を軽んじたエサウを俗悪なものと評価しています。兄エサウの長子の権利をこれ見よがしに自分のものにして、本当の狩人は兄ではなく自分であることを証明してみせたヤコブは、創世記27章を通して今度は母リベカと共謀して父イサクと兄エサウを 相手に前代未聞の詐欺を働き始めます。このドラマには母リベカは監督で、ヤコブは主人公で登場します。周知の事実のようにリベカは主演男優であるヤコブに台本を渡しながら全体図について説明を行います。全体の流れを伝えられたヤコブは頭の中でどのように演じればよいかについてイメージを描いてみます。その時ヤコブはふとあることを思い出します。その内容は、兄エサウは毛深く、それに比べて自分の肌はスベスベしていて、父に気づかれた時にどうすればよいかについて真剣な表情で母リベカに相談をします。すると母親であり監督であるリベカは、すべての責任とすべての呪いは自分が受けると公言し、あらかじめ準備しておいた小道具である兄のコートと小ヤギの皮をヤコブの手に握らせながら演技にだけ集中するように指導しました。そしていよいよ父イサクと兄エサウを騙すためのヤコブの命がけの演技が幕を開けました。リベカはいつものように密かに隠れて事なり行きを見守りました。女性の信徒の皆さん、そして母親の皆さん、愛する私たちの子供たちに、リベカのように責任はお母さんが取るから、あなたは私の言う通りに従いなさいと言ってはなりません。そのことが神様の御前で正しい道ではないのが明確なのにもかかわらず、自分の目的を成すために、今日の自分の満足を満たすために明日を諦める愚かさを犯してはいけません。子供たちは親の背中を見て育つと言われます。何が大切で何がそうではないかについて私たちの子供たちはすでによく知っています。何が正しい道で何が正しくない道であるかを、その子供の心の内側で神様がすでに両親という名で植えてくださいました。ですから私たちの欲を横に下ろしてください。私たちの子供たちが正しい道、神様の道の上で正しく立っていられるように助けてあげてください。しかしこのように母リベカと次男ヤコブが一緒に父のイサクと兄のエサウを相手に詐欺を働くことができた背景に、家の裏の扉を開けてあげた原因提供者がいました。この家の家長であった父イサクでした。その理由を一言で言うと、イサクが私たちが知っているよういる過去のイサクではなくなっていたことです。創世記27章1節は当時の状況をこのように記しています。イサクが年を取り視力が衰えてよく見えなくなった時、長男のエサウを呼び寄せて彼に息子よと言った。すると彼は、はい、ここにいますと答えた。イサクが年を行って目がかすんできました。聖書で目がかすんできたという表現は、私たちがよく知っているように肉体的視力の低下を表すこともありますが、同時に霊的な洞察力にも問題があることを表す場合にも使われた表現です。しかし霊的な目に問題が生じたということは、結局神様との関係に異常信号がすでに灯ったことを意味します。私たちは続くイサクの言葉と行動からその深刻さを確認することができます。27章2節から3節4節です。イサクは言った。見なさい、私は年老いていつ死ぬかわからない。だから今お前の道具の矢筒と弓を取って野に出て行き、私のために獲物を仕留めて来てくれないか。そして私の好きな美味しい料理を作り、ここに持ってきて私に食べさせておくれ。私が死ぬ前に私自身がお前を祝福できるために。イサクは自分の体の異常に気づいていました。視力は衰えてよく見えなくなり始めたのです。その時彼が心の中で真っ先に思ったのは、自分がいつ死ぬかわからないという思いでした。私たちがこの地上で生きる間、このような思い、つまり死について真剣に考える機会を持つことは霊的に とても有益で貴重なものになるでしょう。ところがイサクの場合、問題はその月からでした。視力の低下でよく見えなくなり、死について考えたならば、当然神様を真っ先に探し求めるべきでした。しかし、イサクには神様が思い浮かびませんでした。むしろ自分が最も好む珍味、美味しい料理が頭に浮かんだのです。体調を崩し、入院を経験した私が神様に感謝していることがいくつかあります。その一つが、神様はいつでも私をお呼びになれるという緊張感をくださったことです。これは恐れとは異なる次元のものです。なぜなら、私が恐れという停留所にとどまっていたならば、死は私に恐怖と恐れを与えたに違いません。しかし、その恐れの停留所を通り過ぎ、より大きな神様の愛と恵みの停留所に着き、そこにとどまっているがゆえに感じられる、また違う意味での霊的緊張感です。この霊的緊張感のおかげで、かかっていた濃い霧が完全に晴れたように、台風が過ぎ、海の波が静まり返ったように、今まであまりにも忙しく、追われるように生きてきた私の人生に、新たにもう一つの信仰の空間を設けることができました。そして今はその信仰の空間の中で、ある詩人の告白のように、澄んだ目で私が見るべきものをはっきり見ることができる恵みを、人生で最も大切なこと、そうでないことを分別できる恵みを、永遠につながることと、この地上で終わってしまうことをより明確に知る恵みに預かっています。2番目に、イサクは年を取り、視力が低下するにつれ、自分のことしか知らない人に転落してしまいました。今お読みしました本文には、私がという単語が6回も登場します。私は年老いて、私のために獲物を仕留めて、私の好きな料理を作り、私に食べさせて、私が死ぬ前に、私自身が祝福できるために。イサクの言葉には神様がいらっしゃいません。すっかり自分自身のみが主語になってしまいました。ところがこの内容は、今日の本文である創世記28章15節で、神様がヤコブに語られた御言葉と克明な対照を成しています。神様はカランに逃げていく途中、恐ろしさに震えながら野原で横になっていたヤコブの夢に現れ、見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てないと約束されました。しかし、前回の説教の時間でもお話しした、しましたように、韓国の聖書には神様のご自身を表す私がという主語が2回のみ翻訳されていますが、ヘブライ語の原文には6回使われていることが確認できます。私たちはここで、ろうそくのような肉親の父の愛と、太陽のような天の父の愛を恐れながら比較することができます。イサクは自分の肉体の満足のために、私という主語を6回も使いながら息子エサウを野原に送り出しました。しかし、それとは反対に、ご自身の御言葉の前に、他の誰よりも真実であられた神様は、あなたのみ誓いを全うされるために、野原で恐怖に震えていたヤコブに直接尋ねられ、私がという主語を6回も使い、いつもどのような状況の中でも私たちと共にいてくださるインマヌエルの神様であられることを明確に教えてくださいます。3番目は、自分の死が近いことを知っていながらも、神様を探し求めることをせず、むしろ自分の好物だけを欲しがっていたイサクは、私がという主語を6回も使いながら、ただ自分を満たすことだけを追い求める肉的な人になってしまった結果、ヤコブではないエサウを祝福する 神様のご計画に反する過ちを犯してしまいました。このようなイサクの行動は結局リベカとヤコブが詐欺行為を働く原因となり、イサクとリベカ夫婦は長男のエサウが次男ヤコブに対して殺意を抱くほど憎む怒りの絶叫を聞いて初めて目が覚めるようになりました。しかしこのような状況の中でもイサクとリベカは現実を直視できずにいました。自分たちの過ちが招いた結果であるにもかかわらず、問題解決のためにいかなる対話も、自分たちが犯した過ちを認めることも、子供たちに謝ることもしませんでした。むしろエサウの結婚を問題にしながら、リベカは自分たちの責任を転嫁するための新しい計画を立てます。創世記27章46節です。リベカはイサクに言った。私はヘテ人の娘たちのことで生きているのが嫌になりました。もしヤコブがこの地の娘たちでこのようなヘテ人の娘たちのうちから妻をめとった、私は何のめとったら私は何のために生きることになるでしょう。ヤコブが今まで一度も歩いたことのない道を歩いて、母の兄ラバンの家まで880キロを行く理由は一つでした。それは兄エサウからの殺害の危機から逃れるためでした。その原因を提供したのは他でもない彼の両親であるイサクとリベカでした。しかしこの後に及んでも自分たちの責任を反省することはせず、むしろエサウの結婚を問題視し、ヤコブの嫁探しという大義名分を前面に出してきました。そしてヤコブの枯らん雪でヤコブの命を救い、そこでヤコブの嫁もめとらせるという別の計画を進めます。それもまた私の言うことを聞いてと言いながらです。リベカもイサク同様、私たちが知っているリベカではありませんでした。あまりにも変わってしまった彼女も、私がという言葉をイサクのように何度も使っていることがわかります。このようなリベカの計画に対して父親としての権威が地に落ちてしまっていたイサクは反論することもなく便乗し、息子を送り出すことを決めました。結局リベカはヤコブが出発する前、兄エサウの怒りが収まるまでしばらくの間だけカランに留まっていれば使いをやり、あなたをそこから呼び戻すと約束しました。しかしその約束はこの地上では果たされることがない最も悲しい約束となってしまいました。その後ヤコブがカナンに再び戻るまでには20年という時間がかかり、リベカはそれほど愛おしく思っていた息子ヤコブに二度と会うことができないまま、生き別れの悲しみとともに生涯を終えました。父イサクはカランに逃げていく息子の姿を目の前にして、ようやく全能なる神様の皆を思い出し、ヤコブを祝福し送り出しました。このような理由で叔父ラバンのところカランへと旅立ったヤコブは、今日の本文で日が沈み、これ以上前に進むことができなくなりました。そのところの石の一つを取り、それを枕にしてその場所で横になりました。横になった時に枕にした石はいつ自分を追いかけてきて危害を加えるかわからない兄エサウから身を守るためのものでした。恐怖に怯えていたその夜にヤコブを訪ねてきたのは、怖い兄でも野の獣でも盗賊の群れでもない、まさに私たちの神様でした。そして地に向けて建てられたはしごと、そのはしごを上り下りしている神の御使いたちを見せてくださり、ヤコブの傍らに立っておられた神様はヤコブに直接約束の言葉を語られました。神様の夢を見て眠りから覚めたヤコブは、夢か現実か確認する必要を感じませんでした。なぜなら言葉では表現できそうもない、しかし間違いなく神様の降臨を彼の魂は知ったからです。そしてヤコブは、まことに主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかったと偉大な信仰告白をしました。そして二つ目は、 この場所はなんと恐れ多いことだろうという実存的な告白でした。神様に出会った多くの人々は神様の愛について話したりします。しかし私たちの信仰においてより大切で重要なことがあります。それは神様を恐れることを知るクリスチャンになることです。この大切なことを忘れないでください。主を恐れることを知る人こそ誠のクリスチャンとして使命者として生きることができ、さらにその次に用意されている定理書で我らの主のより大きくより深い恵みと愛を経験することができるのです。この恐れの経験をの上にヤコブはその場所をこここそ神の家に他ならない、ここは天の門だと告白しました。ここでの神の家というのは神様がおられるところを意味するもので、天の門というのはそこが天に至る通路であることを明らかにさせていることです。このようにして神様の特別な御臨在を感じたヤコブはその場所を新たに名付けました。本文18-19節です。翌朝早くヤコブは自分が枕にした石を取り、それを石の柱として立て、その上に油を注いだ。そしてその場所の名をベテルと呼んだ。しかしその町の名は以前はルズであった。真夜中に夢を見たヤコブは朝早く眠りから覚めました。おそらく夢を見た後は深い眠りにつくことはできなかったことでしょう。そして聖書には枕と訳されていますが、以前私が説教の時間にもお話ししましたように、メラーショット、自分の枕元に置き、枕にして眠りについた。その石を柱として立て、その上に油を注ぎました。続けて今まではルズと呼ばれていたその場所の名をベテルと名付けました。ルズはアンズの木、頭皮の場所という意味を持つアラブ語ラウドから派生した単語としても理解することができます。ところがここで重要なのは、ここルズはこれまで一度も特別な場所ではなかったということです。もちろん後にこの場所が北イスラエルの祭壇が作られる意味のある場所にはなりましたが、ヤコブが兄から逃げていたその当時は、そこは日が沈み、もうこれ以上は前に進むことができず、一時を過ごすためにとどまったごく平凡な広く荒れた野原にすぎませんでした。ところがそんな平凡な場所に神様が直接訪れてこられ、ヤコブに会ってくださいました。神様との出会いを通じて、その場所はとても特別な名前の特別な場所であるベテルになったのです。これはまるで私たちの人生のようです。私たちは罪の陰にその支配下で生き、永遠に死ぬしかなかった存在でした。しかし神様はそのような私たちを罪の中に見捨てずにならず、イエス様が十字架の上で流された血潮の御座によって私たちのあらゆる罪をあがなってくださり、死を打ち破り復活されたイエス・キリストにおいてある私たちに永遠の命を与えてくださいました。また神様はヤコブのところに尋ねられたように、私たち一人一人の素朴で平凡な日常生活の中にも尋ねてきてくださり、私たちを神様の子としてくださり、永遠の御国を待ち望む心を持って生きていけるように恵みを与えてくださいました。そして私たちにとても特別な貴重な名前であるクリスチャンという名前をプレゼントしてくださいました。今日は1571年10月31日、ドイツのマルティン・ルターが宗教改革の旗印を挙げてから504周年を迎える宗教改革の主日です。本日宗教改革の主日を迎え、私たちが改めてもう一度考えてみるべきことがあります。それは私たち皆に特別に与えてくださった私たちの名前であるクリスチャンとしての生き方の回復です。使徒の働き11章には、当時サウルと呼ばれたパウロと バルナバと共にアンティオケで牧会する場面が描かれています。アンティオケ教会で共に信仰生活をしていた信徒たちの立派で聖霊と信仰に満ちている生き方は美しい信仰人の姿であり、世の人々は彼らをキリスト者、クリスチアーノ、つまりキリストに従う人、キリストに似たもの、小さいキリストという名で呼び始めました。あれから長い年月が過ぎた今日、私たちの姿はどうでしょうか。私たちはアンティオケ教会のクリスチャンのように、この地でキリスト者、キリストに従う者として、キリストに似ている者として、小さいキリストとして生きているでしょうか。神様を愛するようにこの地の人々と私たちの家族を本当に愛し、信仰の人としての手本となる美しい姿で生きているでしょうか、ということです。もしかしたら私たちの生き方が今日の説教に登場するイサクとリベカ、ヤコブとエサウの生き方と変わらないのではないでしょうか。もしクリスチャンとしての私たちの生き方が世の人々を主に導く手本となる生き方に変えられていないのであれば、私たちは今日の宗教改革、今日の宗教改革手術を迎え、襟を正す謙虚な気持ちで私たちそれぞれの人生を振り返る出発点にしなければなりません。それとともに誠のクリスチャンとしての生き方を回復するため、私たちが何を決断すべきかについて神様に伺い、深く考える一日にしなければなりません。もちろん新しい出発と決断はただでは与えられません。私たちの意志と努力だけで可能なことでもありません。それはただ平凡な日常の中で私たちを訪ねてこられる神様と共に私たちが歩む時のみ可能になります。私たちの平凡な日常の中で私たちの傍らに立っておられる我が主を信頼し、今まで以上に我が主を愛する時にのみ可能なことです。そして何よりも大切なことは、平凡な日常の中で私たちを訪ねて来られて、無意味であった私たちと直接会ってくださり、クリスチャンという特別な名前を与ってくださる神様の清き御名の前に私たちが立ち、神様の御名により頼む時にのみ可能になります。新しく与えられたこの一週間、平凡な日常の中で神様との共に歩み、私たちのキリストへの愛と私たちのすべてを神様に委ねる信仰を持って、神様が喜ばれるクリスチャン、正しくキリストに従う人、キリストに似ている人、小さいキリストとして生きる私たち皆となりますように、主の皆によってお祈りいたします。お祈りいたしましょう。全能なる父なる神様、イサクは誠にあなたが良しとされた美しい信仰の人でした。少年の時、死の前で示した彼の信仰は、いまだに多くの人々の信仰の鏡となりました。アビメレクがイサクのところに来て、私たちは主があなたと共におられることをはっきり見たのですと告白したことを通して、平凡な日常の生活の中でイサクが信仰の人としてどのように歩んできたかを私たちに伝えてくださいました。リベカも同様でした。彼女がイサクとの結婚のために神様の摂理に聞き従い、信仰によって決断する姿を私たちは見ています。また、体内で双子が激しくぶつかり合う時も、彼女は神様に自分の望みを語ることなく、ただ自分に起きていることを解釈できるように神様に助けを求めました。祈りは私が願う答えを聞くのではなく、神様の御心とご計画を聞くことです。リベカは祈りの確信を誰よりもよく理解し、実践した人でした。しかし、このような二人の家庭に問題が起きました。私たちが神様よりもっと偶像の方に心を奪われるとき、神様がなされる御業を待ち望む心を持って忍耐することができず、自分が考えたことを人間的な方法で実現しようとするとき、結局兄弟の間に悲劇的な事件が起き、たくさんの代価を払うことになってしまいました。しかしその中でもご自分の御言葉の前で誰よりも真実であられた神様は、 神様の愛と公義によって全てのことを働かせて益としてくださいました。神様、私たちの人生がただ主を仰ぎ、主に聞き従う人生となるように導いてください。そして私たちがいかなる場合でも神様より先は歩かないものでありますようにお助けください。私たちの日常の中に伴われる神様と共に歩み、なおも主を愛し、私たちの人生を主の御手に委ねる私たちでありますように、どうぞお導きください。それでこれからの私たちの人生が、私たちにクリスチャンと名付けてくださった神様と共にキリストに従う人、キリストに似ているもの、小さいキリストとしてこの世を生きることができますようにお祈りします。取りに足らない私たちではありますが、どうか私たちの人生を通して多くの人々に全能なる神様の皆を知らせる神様の旗とならせてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。